健康、子育て、介護。重要なお知らせ。広報誌に掲載のイベントは、今後の状況により中止や延期となる場合があります。最新情報は、市ホームページを確認ください。相談窓口、休日夜間の電話案内。新型コロナウイルス感染症相談窓口、県庁健康推進課、24時間、電話番号 073-441-2170、 ファックス番号 073-431-1800、 岩手保健所、午前9時から午後5時45分まで、電話番号 61-0020、 ファックス番号 61-0013 まで。緊急時の医療機関案内、24時間、県救急医療情報センター、電話番号 073-426-1199、 長消防組合、電話番号 61-1791 まで。休日に受診できる医療機関、長休日休館診療所、電話番号 77-6410、 日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時まで。夜間の小児医療電話相談、子供が急病になり朝まで様子を見ても大丈夫なのか判断に迷ったときおかけください。電話シャープ8000番、または電話 073-431-8000 まで。平日は午後7時から翌午前9時まで、同日祝日は午前9時から翌午前9時まで。夜間休日に受診できる小児科、小児救急医療ネットワーク、電話 073-425-8181。 平日夜間は午後8時から翌午前6時、同日祝日の夜間は午後7時から翌午前6時。休日昼間は午前10時から正午、午後1時から5時まで。熱中症を予防しましょう。高温多湿の夏場はマスク着用により熱中症のリスクが高くなります。新型コロナウイルス感染症を防止するため、身体的距離の確保や、マスクの着用、手洗いの実施、3密、密集、密接、密閉を避けるなど、新しい生活様式実践を取り入れつつ、次のことに気をつけて熱中症を予防しましょう。新しい生活様式と熱中症予防の両立。暑さを避けましょう。こまめに水分補給をしましょう。エアコン使用中もこまめに換気しましょう。暑さに備えた体力づくりをしましょう。日頃から体調管理をしましょう。マスク着用時の注意点。屋外で人と十分な距離2メートル以上が確保できる場合にはマスクを外す。激しい運動は避け、喉が渇いていなくても水分補給する。気温、湿度が高い場合は特に注意してください。熱中症の対処法。1、まずは涼しい場所へ避難しましょう。2、衣服を緩めましょう。3、濡れタオルなどで皮膚を濡らし、うちわや扇風機で風を送り、体を冷やしましょう。4、 塩分を含んだ水分を補給しましょう。症状が重い場合は、氷のうや保冷剤などで首や脇の下、太ももの付け根を冷やしましょう。解熱剤は熱中症に全く効果がないので注意してください。意識がない、痙攣があるなど重い症状が出ているときは、迷わず救急車を呼んでください。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511 本庁1階まで。休日歯科当番。診療時間は午前10時から午後4時。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合電話61-1791へ確認ください。年間当番表は市ホームページで確認できます。8月9日日曜日、岡本歯科医院、電話 75-2047。8月10日月曜日、越智歯科医院、電話 61-7322 まで。8月16日日曜日、オリーブ歯科、電話 73-6369 まで。8月23日日曜日、吉田歯科クリニック、電話 69-1182 まで。8月30日日曜日、岡本歯科医院、電話 73-4970 まで。気をつけて、夏の食中毒。食中毒は気温が高くなる初夏から晩秋にかけて多く発生します。食中毒予防の3原則を守ってしっかりと予防しましょう。1、細菌をつけない。調理前や調理中はこまめに手洗い。食材や調理器具はしっかり洗い、布巾をこまめに取り替える。2、細菌を増やさない。肉や魚などの生鮮食品はすぐに冷蔵庫に入れる。調理後の食品は早めに食べる。3、細菌をやっつける。加熱して食べる食品は中までしっかりと加熱する。生で食べる野菜や果物、魚介類はよく洗う。牛、レバーを生で食べることは避け、中心部まで十分に加熱してから食べてください。生肉の調理に使用した包丁やまな板は中性洗剤でよく洗い、塩素系漂白剤や熱湯で殺菌、消毒してから他の調理に使用してください。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 まで。ダニからの感染症に注意。マダニ。家庭内に生息するダニと種類が異なり、硬い外皮に覆われた大型のダニ。主に森林や草地などに生息し、市街地周辺でも見られます。和歌山県では春以降、日本紅斑熱や重症熱性血小板減少症候群など、マダニによるダニ媒介性疾患が増加する傾向があります。予防法。草むら、やぶでの作業時やハイキングなどの活動時は、長袖、長ズボン、足を覆う靴などを着用し、肌を露出しないでください。また、脱いだ上着やタオルは、不用意に地面や草の上に置かないでください。野外活動後は入浴し、マダニに噛まれていないか確認してください。マダニに噛まれたら、強くくっつき、数日にわたって吸血するので、無理に取らずに病院で処置するようにしてください。噛まれた後に発熱などの症状があれば、病院を受診しましょう。肥前ダニ。人に感染するもの、動物 犬、猫、タヌキ、キツネなどに感染するものなど、様々な種類があります。稀に動物に感染したヒデンザニが人に感染する場合もありますが、繁殖することはないと言われています。回線。ヒデンザニによる感染症でひどいかゆみを伴います。予防法。毛の抜けたタヌキなどには素手で触らないようにすること。動物がかゆがる。発疹。抜け毛などの症状が出た場合は、動物病院を受診すること。人にひどいかゆみなどの症状が出た場合は、皮膚科などの病院を受診すること。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511 まで。9月の母子保健。対象時には、日程などを調整の上、個別通知します。4ヶ月時健康診査。令和2年5月生まれが対象です。7ヶ月時健康診査。令和2年2月生まれが対象です。1歳児健康相談。令和元年9月生まれが対象です。1歳8ヶ月時健康診査。平成30年12月生まれが対象です。2歳6ヶ月時健康相談。平成30年2月生まれが対象です。3歳8ヶ月時健康診査。平成28年12月生まれが対象です。問い合わせは子ども課、電話 77-2511 本庁2階まで。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催事などを中止します。市戦没者追悼式。9月に開催を予定しておりました市戦没者追悼式を中止します。問い合わせは社会福祉課まで。手話方針員養成講座。令和2年度手話方針員養成講座入門編、基礎編、ステップアップ編を中止します。問い合わせは障害福祉課まで。令和2年度敬老会。9月に開催を予定しておりました次の敬老会を中止します。生き生きふれあいの集い、内田敬老会。小川地区敬老会、小川小学校館内。長敬老会。敬老の集い、桃山。桃山敬老会。中岸地区敬老会。東岸地区敬老会。西岸地区敬老会。丸洲地区敬老会。問い合わせは高齢介護課まで。健康に関するアンケート調査。市では市民の皆さんが継続して健康づくりに取り組まれるよう、食べて、動いて、笑って、伸ばそう健康寿命を基本理念に、平成30年度から令和4年度までの5年間を計画期間とし、第2次紀の川市健康増進計画を策定しました。計画の中間年度にあたる今年度、中間評価、見直しを行うため、その基礎資料となる健康に関するアンケート調査を実施します。調査方法は、市内在住の18歳以上の人の中から、無作為に選んだ1500人にアンケート用紙を送付し、同封の返信用封筒にて回答。回答内容については、プライバシーの保護に十分注意し、このアンケート調査の目的以外に使用することはありませんので、ご協力をお願いします。問い合わせは、健康推進課、電話 77-2511 まで。各種検診の受診方法を変更。新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度の各種検診の受診方法を変更します。集団検診、肺がん検診のみ実施。 日時など詳しくは申し込み者に個別通知します。今年度の申し込み受付は終了しています。個別検診、乳がん検診の対象者を40歳から59歳の女性から40歳以上の女性へ変更。胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診の受診を希望する人は、協力医療機関へ直接申し込みください。協力医療機関の予約状況により、希望日に受診できない場合があります。今年度から胃がん検診の胃内視鏡検査は、検診の精度を一定に保つため、検査医以外の医師が画像のチェックを行う二重読影を実施しています。その結果、再検査が必要な場合は、検診を受診した医療機関から連絡します。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511 まで。ロタウイルスが定期接種になります。ロタウイルス感染症を予防するため、10月からロタウイルスワクチンが定期接種になります。対象者は無料でワクチン接種を受けることができます。対象者には個別通知を行います。かかりつけ医と相談し、計画的に予防接種を受けましょう。ロタウイルス感染症。主な症状は急性胃腸炎、ロタウイルス胃腸炎で、脱水や痙攣、肝機能異常、腎不全、脳症などを合併します。症状は初期感染時が最も重症です。対象者、令和2年8月以降に生まれた子供。接種回数、ロタリックス2回、ロタテック3回。ワクチンはいずれも経口接種。初回接種は14週6日まで。定期接種開始、令和2年10月から。9月30日までの接種分は対象外です。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 まで。子育てイベントを開催。日時キッズ木の川保育園で親子0歳児から2歳児を対象に子育てイベントを開催します。気軽に参加ください。時、内容の順です。1つ目、8月8日土曜日午前11時から正午はミニ夏祭り。2、8月19日水曜日は午前10時から10時45分までウォーターベッド。3、9月4日金曜日は午前10時から11時フォト会。4、9月25日金曜日午前10時から10時45分までは手作り玩具作り。ところは日時キッズ木の川保育園。申し込み問い合わせは日時キッズ木の川保育園、電話 78-1480 まで。9月の赤ちゃん広場、子育て教室。新型コロナウイルス感染症の拡大により休止していた赤ちゃん広場、子育て教室を9月から再開します。参加には事前申し込みが必要で、8月3日月曜から申し込みを開始。詳しくは各支援センターまで問い合わせください。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、あらかじめ利用登録している子育て支援センターが開催する各教室に参加してください。初めて参加する場合は利用時に登録ください。赤ちゃん広場。平成31年4月2日以降生まれ。年齢組9ヶ月以下。9月4日金曜日は、なで保育園、長子育て支援センター。9月7日月曜日、なで保育園、長子育て支援センター。9月17日木曜日、レイモンド子育て支援センター。9月24日木曜日、 桃山子育て支援センター、タッチ組10ヶ月以上、9月4日金曜日、なて保育園長子育て支援センター、9月7日月曜日、なて保育園長子育て支援センター、9月24日木曜日、レイモンド子育て支援センター、9月25日金曜日、荒川保育園、9月25日金曜日、レイモンド子育て支援センター、子育て教室1歳児、平成30年4月2日から31年4月1日生まれ、9月3日木曜日、荒川保育園、9月10日木曜日、レイモンド子育て支援センター、9月10日木曜日、小川ふるさとセンター、9月11日金曜日、レイモンド子育て支援センター。2歳児、平成29年4月2日から30年4月1日生まれ、9月3日木曜日、レイモンド子育て支援センター、9月4日金曜日、荒川保育園、9月11日金曜日、小川ふるさとセンター。今後の状況により中止や延期となる場合があります。中止の場合はメール配信サービスでお知らせします。申し込み問い合わせは長子育て支援センター、電話 75-2331 なて保育園内、桃山子育て支援センター、電話 66-0404荒川保育園内、レイモンド子育て支援センター、電話 79-7228、 子どもか、電話 77-2511 まで。特別児童扶養手当の現況届を提出してください。特別児童扶養手当を受給している人は次の期間内に現況届を提出してください。この現況届は前年の所得状況などを確認するためのものです。提出がないと引き続いて手当の支給を受けることができなくなります。受付期間、8月12日水曜日から9月10日木曜日まで。問い合わせは障害福祉課、電話 77-2511、ファックス番号 79-3926、本庁2階まで。ひとり親世帯に臨時特別給付金を給付。新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。この給付金は全国一律の制度で、支給には基本給付と追加給付があります。基本給付、児童扶養手当を支給しているひとり親世帯などへの給付です。支給対象者、1から3のいずれかに該当する人。1、令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人。2. 公的年金など、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族保障などを受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている人。3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と、同水準となっている人。児童扶養手当法に定める養育者も対象となります。過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象となります。給付額、1世帯5万円、第2子以降1人につき 3万円。給付方法。1に該当する人。申請は不要です。8月下旬に令和2年6月分児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。2、3に該当する人。申請が必要です。申請方法など詳細が決まり次第、市ホームページやメール配信サービスでお知らせします。給付金を辞退する人は、子ども課へ8月13日木曜日までに連絡してください。児童扶養手当の振込口座を解約、名義変更した人で、市に変更届を出していない人は、子ども課へ8月13日木曜日までに連絡してください。追加給付。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している人へ給付します。支給対象者。基本給付の1または2に該当する人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人。給付額。1世帯5万円。給付方法。申請が必要です。申請方法など、詳細が決まり次第、市ホームページやメール配信サービスでお知らせします。詳しくは、子ども課まで問い合わせください。問い合わせ、子ども課、電話 77-2511 まで。母子、父子、家父、福祉資金の貸し付け。一人親家庭の人を対象に、子どもの進学や就職に必要な資金を貸し付けます。貸し付けの種類、就学資金、就業資金、就学支度資金、就職支度資金など、利子、無利子、一部資金で有利子の場合があります。償還期間、最長20年、資金の種類により変動。貸付には各種条件がありますので、事前の相談や申請が必要です。問い合わせは、子ども課、電話 77-2511 まで。ひとり親家庭自立支援給付金。ひとり親家庭の人を対象に、就職に必要または有利になる資格の取得費用の一部を給付します。自立支援教育訓練給付金。一人親家庭の親が介護ヘルパーや医療事務などの資格取得のための通信教育や講座受講に応じた費用の6割、上限20万円を給付します。高等職業訓練促進給付金。一人親家庭の親が看護師、保育士、介護福祉士などの資格取得のために、看護学校や専門学校などで就学する期間上限4年について、月額10万円、課税世帯の場合は7万500円を限度に給付します。就学期間の最後の12ヶ月は月額4万円を増額します。高等学校卒業程度認定試験合格支援。一人親家庭の親または20歳未満の児童が高卒認定試験の合格を目指す講座を受講する場合、受講終了時に受講費用の4割、上限10万円、合格時に受講費用の2割、受講終了時との合計が上限15万円を給付します。給付金の受給には審査があります。事前の相談や申請が必要ですので、詳しくは子ども課まで問い合わせください。問い合わせ、子ども課、電話 77-2511 まで。ひとり親家庭医療費受給者証の更新。ひとり親家庭医療費受給者証は、毎年更新が必要です。更新が認定された場合は、 新しい受給者証を10月下旬に郵送します。所得制限を超過しているなど、受給要件に該当しない場合は、11月1日から1年間支給を停止します。更新手続き。現在登録している人に申請書類を送りますので、必要事項を記入し、8月31日月曜日までに、申請者本人が国保年金課または各支所の福祉医療担当に提出してください。手続きに必要なもの。申請書、資格者全員の健康保険証、申請者のマイナンバーを確認できるもの、申請者の本人確認書類、運転免許証など、印鑑、令和2年1月2日以降に転入した人は同意書など、問い合わせは国保年金課、電話 77-2511、本庁1階まで。救急情報キットを設置しましょう。体調が急変したときや災害が起こったときに、自分の状態や連絡先などの必要な情報や要望を伝えるため、救急情報キットを配布しています。対象者、65歳以上の希望者、1世帯につき1個まで。配布方法、高齢介護課または各支所、出張所の窓口で配布します。来庁が難しい人は、高齢介護課まで相談ください。配布物品、保管ボトル、扉用表示シール、冷蔵庫用マグネット、救急情報シート人数分。シールを玄関ドア内側に、マグネットを冷蔵庫に貼り、キットを冷蔵庫へ入れてください。設置方法。救急情報シートに必要事項を記入し、ボトルに入れ、冷蔵庫の中に保管してください。救急情報キットの活用の流れ。1、体調不良が発生。119番へ通報し、救急車を呼ぶ。2、救急隊が駆けつけてくれる。その際、玄関ドアの内側に救急情報キット設置済みを示すシールが貼られているか確認。3、搬送時、必要に応じて搬送先の病院に救急情報を引き継ぐ。問い合わせは、高齢介護課、電話 77-2511、本庁2階まで。キノカは料理教室。タンパク質をとって低栄養を予防。健康で長生きするためには、肉や魚、大豆製品などのタンパク質をしっかり食べることが大切です。栄養士による低栄養に関する講義や個別指導を中心に、自分の食生活を見直してみませんか？缶詰や電子レンジなどを使用した簡単で栄養価の高い料理のレシピも紹介します。時、1、9月11日金曜日、25日金曜日、10月2日金曜日、23日金曜日。2、9月29日火曜日、10月13日火曜日、27日火曜日、11月10日火曜日。いずれも午前10時から正午。受付は午前9時30分からです。ところ、1は本庁南別館3階大会議室。2は岸川支所2階研修室。対象、市内在住の65歳以上の人。定員、各15人。先着で、原則4日間すべて参加可能な人。申し込み、8月24日月曜日から28日金曜日の 午前8時45分から午後5時30分の間に電話で申し込みください。申し込み問い合わせは高齢介護課電話 77-2511 まで。介護予防教室。市内在住の65歳以上の人を対象に、運動機能、機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。初めて参加する場合、介護認定を受けていない人が対象。参加希望の人は事前に問い合わせください。また、マスクを着用し、発熱などの症状がある人は参加を控えてください。いきいき元気塾、長。時、9月9日、水曜日、午後1時から3時。ところ、長支所2階、多目的ホール。テーマ、感染予防について。定員20人。申し込みは、8月31日月曜日から9月4日金曜日の午前9時から午後5時の間に永寿園へ電話で申し込み。申し込み問い合わせは永寿園電話 75-6888 高齢介護課電話 77-2511 まで。気軽な集い場。市内在住のおおむね65歳以上の人を対象に、介護事業所に委託し、気軽に集まることのできる場所を提供しています。おしゃべりをしながら仲間づくりや悩みの相談をしてみませんか？駐車場に限りがあります。バスや乗り合わせでの参加に協力ください。参加希望の人は事前に問い合わせください。また、マスクを着用し、発熱などの症状がある人は参加を控えてください。和柄カフェ。時、8月20日木曜日、午後1時30分から。ところ、和柄の家。参加費100円、飲み物のみ。イベント、桜餅。音楽グループ演奏。問い合わせ、和柄の家、電話 090-8167-1786、 高齢介護課、電話 77-2511 まで。カフェ、微笑みの輪。時、8月6日木曜日、9月3日木曜日、午後1時から3時。ところ、社会福祉協議会小川支所1階、イベント、茶話会など。問い合わせ、社会福祉協議会小川支所、電話 73-8863、高齢介護課、電話 77-2511 まで。